どうもこんばんは。対話屋さんのヒデです。ちょっと今外歩きながらライブ配信してるんですけれども、以前になんか音がね、あんまり入らないっていうのがありまして、どうですか？なんかちょっと、なんかめっちゃちっちゃい音がっていうのがあったんですよ。もしなんか音聞こえづらいとかなんかあったら、ちょっと教えてほしい。まあ僕もちょっとこれ終わって家帰って聞き返してみようかなとは思うんですけれども、なんかね、前からスマホの不具合があって、なんか電話とかね、普通にできるんですけどね、なんかこのスタイフのライブ配信だけなんかできないっていうか、音がなんか変な感じになっちゃうみたいなのがありましてね。どうですか？ちょっと今すいません、来ていただいた皆さんありがとうございます。もし聞こえてないとかあればちょっと教えてくださいっていう、この声が聞こえてなかったら多分何も反応できないと思うんですけれども、どうなんだろう。まあちょっと話してみようかな。これ入ってるか。思想公募ゼミとは感動の拠点であるっていう、そういうタイトルでのライブ配信なんですけども、さっきね、ちょっといろいろ思いついたことがありましてね。で、これは、収録じゃなくて、ライブ配信の方がなんかこう、生感が、こう、ライブか、リアル感が、なんか入っていいなと思って。で、そうそう、ライブ配信しようと思ったんだけど、いや、これ音どうだったっけなと思って、ちょっと、と思いつつ、まあ、とりあえず喋ってみようということで。でも今んとこ皆さん残ってくださってるから大丈夫そうかな。多分、レコトさんこんばんは。多分ね、全く音が入ってなかったら、おやってなるとは思うんですけれど。で、そうそう、レコトさん音聞こえてます。よかった。めっちゃ音ちっちゃいとか、なんかそういう感じじゃなく、普通に今聞こえてますかね。よかったよかった。そう、レコトさん、私は普通に聞こえてます。ああ、よかった。ありがとうございます。共有してもらって助かりました。よかったですわ。てなわけで、ちょっとこう本題ですけれども、思想公募ゼミ第2期を7月の26日日曜日からスタートしようということで、もう場所は予約しましてね、武蔵野プレイス13時、17時で。まあこういうのはね、何事も予約だということで、何か僕は新しいことを始めるときとか、何かこう、なんだろうな、自分で、何か作って届けるときって、こう、先に予約しちゃうみたいなことをやるんですけども。で、まあそれが7月26日ということで。で、第1期はもう終えましてね、5名の方に参加していただいて、とっても楽しかったんです。まあ楽しかったし、楽しかったからこそまたやろうと思ってるわけですけど、じゃあ第2期どうしようかなと思って、やっぱね、僕なんかこの、まあ、ゼミだけじゃなくて、今やってる対話プログラムとか対話会とかにしてもね、やっぱそこで気づくこともあるし、ここもっとこうしたらいいかもって思うとこもあるし、やっぱこうやるたんびにこうアップデートしていくみたいな。まあ iPhone とかもそうっすよね、なんかね。だから、まあゼミも、こう、第1期はそれはそれ良かったけども、まあ第2期はもっとこう、よりよく、なんか作れないかなと、こう考えてたんですよ。で、そうそう、さっきですね、最近契約した、コワーキングスペースにちょっとこもってね、いろいろこう、ああでもない、こうでもない、いろいろ考えてるときに、まあ、そもそもっていうところやっぱ大事だよなと思って。いや、今、その思想公募ゼミで使うテキストを作ってるんですけれども、まあ、そのテキストももう1万字ぐらいいったのかな、作ってるんですけれど、いや、そもそもこれ、何のために、って言えばいいのかな、何のために存在するゼミなんだろうか、まあ、どういう存在意義があって、それはその参加してくださる方にとってどういう価値があるんだろうっていうことを、もう一度ここに立ち返ろうと思って、でいろいろ考えてたんですよ。一体思想公募ゼミとは 何なんだろう、どういう場所なんだろうっていう、で僕はどういう場所にしていきたいんだろうっていうようなことを考えてる時にですね、まあ、この感動の拠点っていうワードがふっと出てきて、AI とね、いろいろこうやり取りしながら、ああでもないこうでもない、自分でもああでもないこうでもない、いろいろ考えてる時にですね、あ、感動の拠点だっていう、なんかふっとこう頭をかすめる感じがあって、で以前にね、スタイフでなんだっけ、タイトルなんだっけな、めっちゃ悔しいみたいな、クソみたいなタイトルのところで話したんですけど、本当はこの感動っていうワードについてはもう自分の頭の中にずっとあったんですよ。っていうか、その時に、そうそう、本当は前に収録したんだけど、消えちゃってね、4、50分の収録が。そこでいろいろ話したんですけども。そう、僕のそもそも対話屋さんの理念というか、対話屋さんの存在意義って何なんだろうみたいなことを考えた時に、まあ、端的に一言で言えば、まあ、感動であると。英語で言えば、ムービングっていう、心が動くっていう、そういうことだな、みたいなことは言語化してましてね。うん、っていうのと、そう、ゼミってどんな場所なんだろうっていうのが、こう、なんかこう結びついた感じですね。感動の拠点だっていう。で、拠点ってどういう意味合いだろうと、その直感的にね、拠点っていいなと思ったんですけども、拠点ってどういう意味合いだろうと思って、調べてみると、これまた、おお、いいぞと思う。英語で言うならば、ベースとか、ベース、ホームとか、ハブっていうのか、ハブって結構日本語でも言うか。飲み屋のハブもあるしね。なんかまあその中心とか集まる場所とか帰る場所とか、ベースキャンプとか言ったりもするのかな。ホームベースとも言うしね。まあなんか拠点っていい意味合いだなと思いましたよね。なんか。で、そうそう、この、特に今の、この時代で、いろんなね、情報がもう、うぞうむぞうにあるわけじゃないですか。でも、それこそ、自分と向き合おうとかさ、自己理解深めようとかっていうんだったら、もう、本もあれば、YouTube もあればね、いろんなものがありますけれどね。でも、じゃあ、それらの情報って本当に、なんかこう、質がいいものなんだっけって思うとね、僕はね、正直そう思えないものがもう大半を占めてるよなっていう感覚がありましたね。もう、これはもう、20代前半のね、23歳の頃の僕がもうもがきにもがき苦しみ倒していたあの時の僕はやっぱりもう本当になんかもうね、どうしようもなかったけど、でもどうしようもないけど、なんかもう、いや、どうすりゃいいんだみたいなことで、まあ何かにしがみつこうとしてたんですけどね。でもなんか納得いく情報もなければ場所もないしみたいなね。つまりそれ何かって言ったら、感動がないっていうことなんですよね。だから感動がないと、いろんなその人間的なさ、欲求とか感性とかそういうものがね、パサついていくんですよ。心が乾燥しちゃうのね。で、そうすると生きる意味みたいなものがだんだん薄れていって、いや、これ大丈夫かみたいな感じになってくる、なってきてたんですね、その20代前半の頃とかっていうのとかも、そういう記憶もあるからね。だからまあそんな時代において、で今ももう AI も出てきてね、いろんなさ、いいことを教えてくれるけれど、なんかそこになんか実感のこもった、血の通ったなんかその感動と呼べるほどの、やり取りが AI と生まれるかって言ったら、まあ生まれないこともないけども、まあうおすげえって思う時もあるんだけれども、それってなんかこう心の底から感動が巻き起こるみたいなこととはやっぱちょっと違うよなっていう。で、そんな時代にあって、この思想工房ゼミっていうこの場所は感動の拠点であるっていう、感動の拠点であるならば、それはやっぱ参加してくださる皆さんにとって非常に価値があるなと思いますし、23歳の頃の僕も、そういう場所があったらね、きっと良かっただろうし。あ、ゆかさんこんばんは、どうも。音聞こえてますか？なんかちょっと今なんか音聞こえてますか？運動をしてるんですけれども、音聞こえ、なんか聞こえが悪いとかないですか？大丈夫そうですか？ちなみにそうだ、その感動の拠点であるっていうのをですね、ちょっとそうそう、さっき X の方にそこそこの長文ポストをしたので、一旦ね、それ読んでみようかな。 興奮のままに文章を書いて X とね、あとノートの方にもアップしたんですけれども、ちょっと皆さんにもリンクを送りますわ。あ、ゆかさん、いつもより小さい気がしますが聞こえてます。やっぱね、ちょっと小さくなる。ちょっと一回有線のイヤホン取ってみますね。
どうなの？
どうでしょうかね。わかったかも。どうですか今。ちょっと待ってよ。あれか。ちょっと今別のイヤホンに繋がったのかな。
ちょっと。あ、今ね、もう一回有線のイヤホン取ったんですけど、どうですか？これ何なんだろうな。いや、もうほんとさ、これ、何が悪いのかがもう全然特定できない。おー、アレコットさん、ゆかさん、ありがとうございます。いい感じに聞こえるようになりました。これ、なんだろう、ほんと。いや、もうさ、そのライブ配信パッとしようと思った時、いつも、iPhone 純正の有線イヤホンつないでね、もう歩きながらバーってするみたいなのが、その、もう気持ちが高ぶった時はもう、その、収録じゃなくてライブ配信だみたいな時、時たまやりたい時があるんですけど、で、今日がまさにそれだったんですけどね。いや、これ何なんだろうな、ほんと。ちょっと、まあ、iPhone、いや、でも電話とかできるんだよな、こう、ほんと、不思議でならないな。ってなるともうスタイフの不具合なのかな。あ、ともかさん、こんばんは、どうも。いや、皆様、夜遅い。遅いのかどうかちょっとわかんないな。夜お時間、ありがとうございます。今ね、ちょうどその、Twitter の文言読みますみたいなところで、多分、ガサガサ言っちゃったと思うんで。ツイッターの文章をね、ちょっともう一回改めて読みたいと思いますよ。思いついたという興奮のままに書いてますと。ここ最近はもっぱら思想工房ゼミ第2期のテキストを作っているのですが、過去1万字くらいまで来ました。そもそもこのゼミの存在意義って何だろうといろいろ考えてたんです。例えばスタバで言うところのサードプレイスみたいな、家でも職場でもない誰もがリラックスして過ごせる第3の場所、サードプレイス。いいですよね。わかりやすいし、耳に残る。じゃあ思想工房ゼミって一言で言えばどんな場所なんだろう。僕 ボリボリ頭をかきながら、ああでもないこうでもないと書き出しているとき、ふっと頭をかすめるようによぎったのが感動の拠点という言葉でした。あ、これかも、これかもしれない、これじゃん、いいじゃん、というわけで興奮しておりますと、いうのがあの冒頭の入り口ですね。ほいでちょっと続き読みますね。まず感動という言葉について、そもそも人間は感動にこそ生きる意味や喜びを見出す生き物、裏を返せば感動がなくなれば世界は色あせ生きる意味は枯渇していきます。これが人間にとって特筆すべき大切な点です。もちろん僕は犬とか猫とかカブトムシになったことはないから、人間以外の動物がどんな世界を生きているのか本当の気持ちはわからないけど、それでも人間のように複雑な思考や言語や感性は持っていないわけですと、つまり生きる意味が必要なのは人間だけということ。他の動物たちは極めてシンプルな生きるという本能に従って食べて寝て子孫を残す、そこに人間のような葛藤はないわけです。逆に言えばどれだけ衣食住が揃っていようとも、人は生きる意味がなくなってしまえばそれは耐え難い苦悩として目の前に立ち現れてきますと、まあ、ここまでが感動という言葉の、説明ですね。まあね、さっき言ったように他の動物たちのね本当の世界は知らないですけれど、まあでもどうしたってね、この葛藤してとか、理性と感性がねこうぶつかり合ってとかね、会社に行きたくないけど行かなきゃいけないとかね、そういうようなこう悩みみたいなものは、まあ、動物たちは持ってないわけですね。というか、まあ、そもそもそういうこうなんだろうなものに近いものがあったとしても言葉では認識してないわけでね、考えるっていう人間がやってることとは全く質が違うわけで、だから動物たちだったらね、行きたくないってなったら、まあ行かないっていう選択をするだろうし、まあもし、わかんない、何らかの動物が行きたくない中で、わかんない、狩りに行かなきゃいけないみたいになった時も、その身体的な、動物にとっての身体的な反応としては何か現れるかもしれないけど、それをこう、なんか実存的な苦悩として、日々思い悩み、うん、それを、そうだな、人にこう話したり相談したりしながら、うん、そこから何か新しい意味を見出したり解決したりするっていうようなプロセスはどうしたって人間にしかないわけですよね。っていうことを言いたかったですね、ここで。ほいでちょっと続きを読みますと、もう一つはその拠点という言葉、その感動の拠点っていう、拠点という言葉、これは本当に直感的にパッと出てきたのですが、後から辞書的な意味を調べてみたら、何らかの活動の中心となる場所とか足場となる重要な地点という感じみたいですと。うん、めっちゃいいじゃん。ちなみに拠点の意味合いに近い英語だと、ベース、ハブ、ホーム、あのハブって HUB のハブですね、ホームがあるみたいと。これらの単語が持つ意味合いもやっぱり中心とか足場とか、あるいは帰る場所とか、そういう感じのようですと。お、なんだかいいぞ拠点と。思想工房ゼミは感動の拠点、もう少し噛み砕けば感動を味わう拠点、まだ見ぬ自分に出会い自分に感動する、そういう拠点ですと。思想工房ゼミ第2期のテキスト鋭意作成中、制作中です。募集はもうちょっと先になります。ぜひお待ちしてますぜっていうちょっともう本当に興奮しながら書いて、お待ちしてますぜと。あゆかさん、さっき X の投稿読んで感動の拠点って言葉におおってと私も興奮しました。いや嬉しい、ありがとうございます。 X ももう読んでくださってたんですね。なんか拠点っていう音の響きもすごいいいよなっていう、拠点っていう活動拠点とかも言ったりするわけですし、なんかこう、まあ、アジトとかね、なんだろうな、そういう基地みたいなね、なんかその秘密基地作るとか、やっぱ昔めっちゃやったなと思って今思い出してきた、ね、小学生の頃秘密基地作ろうぜっていう遊びがあったもんな、なんかもう秘密でも何でもないというか、もう誰からもこれ絶対見られるじゃんみたいな、でも自分たちにとっちゃそう、もう秘密基地でね、いろいろ段ボール持ってったりとか、なんかいろんな枝集めたりとか、そこになんか本とかなんか持ってったりとかしたような記憶がありますわ、秘密基地。何なんだろうな、最近あのロマンっていう単語についての収録を確か上げたような気がするんですけど、なんかロマンありますね、秘密基地っていうのは。まあ拠点っていうのは、ね、結構そういう意味合い、うん、基地みたいな、そういう感じもするな、なんかね。よりどころのこう、よるっていう字でもあるし、うん、 で、なんかそうそう、この拠点で追加すると、まあ、さっきもちらっと言いましたけど、その、今これだけ情報が溢れていて、いろんなそのコミュニティも場所もあるしね。まあ、だけど、なんか腑に落ちないみたいな人たちも、ね、多分めっちゃいると思うんですよ、その。なんか自分の、まあ、ためになると思っていろいろこう、参加してみたりしたけども、どうしてもなんかこう、表面的なところで終わるな、みたいな。だからなんだろうな。楽しいし、出会いもあるし、発見もあるし、それによって自分の変化もまあ確かにあるんだけど、なんか、深さみたいなものがちょっと、こう、足りないなっていう感じを覚える人たちは絶対いるよなと思って、いやもう間違いなく僕はもうそれを感じ続けてきたのでね、特に20代前半とか、なんだろう、まあ例えばまあコミュニティではないですけど、例えばそのコーチングとかね、知り合い捨てで受けてみた時とかも、なんかまあまあその気づきもあるし、おおすごいって思うとこともあるんだけど、なんかこう家に帰ったら、まあでもなみたいな、元通りみたいな感じというか、だからやっぱりそこにこう感動みたいなものがやっぱ巻き起こってなかったよなと思って、で、そうこの拠点っていうのが、そういう人たちにとっての、さっきの言葉ちょっともう一回参照すると、そうそう、中心となる場所とか足場となる重要な地点みたいなね、そういう感じになったらいいよなみたいなのが、まあ今話しながらもだんだんこう出てきた感じですね。この感動の拠点って言葉はあくまでこう直感的にパンと本当にこう頭にふわっとよぎってきたので、最初は直感ですけれども、あ、かなえさんこんばんは、少しお邪魔します、ありがとうございます。今ですね、ちょっとこう僕のゼミについてちょっと話してまして、7月26日の日曜日お昼13時17時でもう第1回ゼミやるっていう、もう武蔵野プレイスの場所も予約しましてね、もうだからそれに向けてちょっと今いろいろこう考えたりなんか準備してるんですけども、そもそも思想工房ゼミの存在意義、存在理由、あるいはその参加する人たちにとっての価値ってなんだろうなみたいな。あんまり僕ね、この意義、存在意義とか存在価値みたいな言葉をね、今までは使ってこなかったんですよ。なんかそもそもその言葉に、なんかいいニュアンスをそこまで感じてないからね、価値とか。でもまあ今回ゼミに対して使うっていうことで言えば、むしろ分かりやすいなっていう感じもしてね、存在、ゼミの存在価値、ゼミの存在意義みたいな。まあ結局ね、僕がその、参加する皆さんの側に立ってみれば、結局やっぱそこが一番大事だよなと思ってね、そもそも そこが どんな、価値があるんだろうかっていう。で、そこが分かって初めてその人にとってのその意味みたいなものが生まれてくる、そのゼミの意味ってこういうことだなみたいな。まあ、そんなわけでね、そうそう、感動の拠点っていうワードに今こうだんだん修練してきた感じなんですけれども、でこれね、またこれさっきもちょっと言ったかな、ちょっと改めてなんですけど、この感動っていう言葉自体は1週間前2週間前ぐらいかなにパンと出てきていて、でそう、それは何かっていうと、対話屋さんの活動理念というか中心にある思想って、端的に一言でもう一単語で言ったら何なんだってことを考えた時に、あ、感動だなっていう、英語で言えばムービングと動くっていう、まあ、他にも英語で調べてみるとタッチング、触れるっていうタッチングとかあったんですけれども、まあちょっと最も分かりやすいところで言うとムーブって動くっていうね、ムービングだなっていう。でこれをそう前財布でめっめちゃくちゃ熱弁してね、歩きながら収録して来たこれみたいな感じでもうね爆裂に話してたんですけど、 4,50 分ぐらいで、最後のお知らせパートでもう終わりますと、対話プログラムの体験対話の募集は何月何日ですとかって言ってる時に、スマホの充電が切れましてね、 で、あの、アーカイブ残らず。マジかーっていう収録を上げましたね、その後にね。だからまあ、その時ぐらいにはもうすでに感動っていう単語はあったんですよ。で、これが一体どこから出てきたのかっていうと、あの、さっき X の投稿文でも読みましたけど、あの、スターバックスのね、スターバックスのあの、サードプレイスっていう言葉とか、あとは、Airbnb、Airbnb ですね、あの民泊の。で、あそこが言ってるのがビロンギング。ビロングって所属するっていう。確か、理念がね、Create a World Where、Anyone Can Belong Anywhere だったかな。Create a World。世界を作るぞ。で、Where、どんな場所かというと、Anyone、誰もが、Can Belong、所属ができる。Anywhere、どこにでも、みたいな、直訳するとね。そういう思想を持って、Airbnb とか、まあ、さっき言ったサードプレイスのね、スターバックスとか、運営してると。例えば、スターバックスの、その、サードプレイスって、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、家でも、職場でもない第三のくつろげる場所、みたいな。で、このね、一単語があることの何が強いかって、すべてのサービスや設計がそこを起点にして生まれてるから一貫性がめっちゃ強いんですね。だからスターバックスはあれほど伸びたっていう。まあもちろん他にも要因もあると思いますけども。例えば、スタバが、アメリカで、ね、生まれた1980年代、90年代ぐらい。で、日本にも確か90年代かな入ってきたの。どうだったかな ?2000 年とかなってからかな。まあまあ、とにかくその時代のカフェ業態ってタバコが吸えて当然だった喫煙できて当たり前だった時代なんですよね当時でそんな中で先駆けで、禁煙の、お店を出したっていう今だったらねもういやタバコ吸えない方がむしろ当然みたいな全席喫煙可能ですってもうあんまり見かけなくなったと思うんですけどもむしろ当時は全席喫煙可能だったところに、禁煙のお店を出したと。で、これはサードプレイスの思想に基づくもので、例えば、スペシャリティコーヒーを出すってなった時に、大事になってくるのは香りですよね。香りを妨げてしまうと。タバコの、煙とかがね。で、そうなってくると、くつろげる場所とはまた違ってきますし、そのコーヒーを楽しんで、この場所でゆったり過ごす、リラックスするみたいな。だから、店員さんたちは、香水もつけちゃいけないみたいな。ちょっと今、日本のスタバがどうなのかちょっとね、詳しくは知らないけれども、そういう思想が、あったみたいですね。そのサードプレイスという場所を作るために徹底して、例えば店内の BGM はどうだ、席と席の間はどうだ、くつろげる場所なのかどうか、食器の音がガチャガチャ出ないような、そういう素材を使ってるのかどうか、とか、そのさっき言った香り、がどうかとかね、視覚的に、じゃあ目の視覚的にも、こうなんかちょっとおしゃれなさ、なんか絵みたいに飾ってたりするじゃないですか。で、やっぱスタバってもうスタバじゃないですか。そうなんかどこのチェーン店にも属さない、もうなんかもうスタバというもうブランドが確立してるわけで。で、それってやっぱりこのサードプレイスという思想に基づいて、いろんな設計を緻密にやっているので、だからそこに来たお客さん、顧客体験っていうのはものすごく良いものになっていくっていう。で、これを作り手がさ、その会社の創業者、社長から、その役員とか、元こう全体の社員とかね、いろんな人がそれを、一気通貫でみんなが持ってるっていうね。だから、サードプレイスという思想に反するようなものはやらないっていう、結構だ明確にここが、なんて言うんでしょうね、わかりやすい指標として、目印としてね、機能してるっていう。さっきの Airbnb の話もそうですね。ビロンギングって、所属っていう、世界中にね、どこにでも居場所っていうものをこう、持つっていう。で言うと、例えば、Airbnb のロゴマークが、一筆書きできるようなね、子供でも書けるようなものなんですけども、それをね、ホスト側がこう自由にこうなんか使っていいですよ、みたいな、ちょっと変えてみたいな。そんなのも確かあったかな。だからそのマークがあれば、ここはビロンギングできる場所、エアビーの場所なんだ、みたいなことだったり、柔らかいんですよね。そのシンボルマークを通称ベロって呼んだりするみたいですね。ビロンギング、ベロ。で、あとはね、設計も、やっぱホスト、がどんな人か分かんないと そもそも行きたいとも思えないし、やっぱ怖いしね、その知らん人の家に泊まるっていうのは、そういうのも排除していこうと。だからそのどんな人か分かるようななんかプロフィールとかなんかそういうのがね、画面にこう分かりやすく表示されたりとか、でさらにゲストがホストをこう評価する仕組みだけじゃなくて、そのホストもゲストを双方向にこう評価できるような仕組みを整えたりとか。僕もね、そういえば弟と行った鎌倉のゲストハウスは、あれ確かエアビーで予約したんですけどね、やっぱなんか行く前から安心していた感じがありますね。まあそんな感じで、エアビーの強さもやっぱこのビロンギングっていう、さっき言ったクリエイターワールドウェアエニワンキャンビロングエニウェアか、そのやっぱそれをギュッとしたらビロンギングっていうね、ビロング所属する居場所っていう、これ強いよなみたいなことを思いましてね。で僕は個人事業主だし、スタバとかエアビーのようなね大企業とはもう全くもって違う形態ですけれども、でもとはいえね、そういうのをいろいろとこう知っていく中で、あ、これは自分の活動にも活かせるよなと思って、こう転用できるよなと思った時に、じゃあ対話屋さんは何なんだ、スタバは、サードプレイス、エアビーはビロンギング、じゃあ対話屋さんは何ってなった時に一言で、もう いろいろその説明するのやめてくださいと、もうこういう背景があってとか、いやじゃなくて端的に一言で言ってくれって言われた時に、一番最初に出てくるワードなんだってなったら感動だなっていう風にたどり着いたのが2週間ぐらい前かな。でそれを熱弁したらアーカイブ消えちゃったっていう話でした。でその感動、まあ英語で言えばムービングっていうね、動く、心が動いたっていう。でなんかね、それどうやって出たんだっけな、でもそれもなんか直感的にパンと出たのかな、なんかいろいろ考えてる時に。でいろいろ自分の活動を振り返ってみたんですよ、その今やってることも過去にやってたことも含めて。まあ分かりやすく今やってるところで言えば、6ヶ月間のタイヤプログラム、いろいろ内省したりね、そういうことをやってます。そして今回のテーマである思想工房ゼミ、第1期この前やって、次第2期やります。あと直近で始めたのが、個人事業主の方、自分で仕事を作りたいという方向けの、伴走サポートをするっていう、そういうプログラムも始めまして、今お一人の方が受けてくださってます。であとは、対話会ですね。これは、ミシルさんと一緒にやってる対話会もあれば、僕個人でやってる対話屋さんの対話会もあります。でまあ、あとは、まあ、オンライン系というかね、そのネット系で言えば、YouTube ミシルさんとやってるし、あとは泉谷先生との、YouTube チャンネルの運営も一緒にやってるし、とか、そうだな、まあ、あとは発信系で言えばこの今のスタイフの収録ライブ配信もそうですしね、なんかこれらにこう通底するもの、こう根底で流れてるものって、うん、感動だよなって。自分はその感動みたいなものが、ま、なんか、ま、それを巻き起こすために対話してますとは別に思ってないんですけども、それを目的にしてるかっていうと、いや、そういうこととはまた自分の感覚とは違うんだけど、結果的にどういう場になったらいいんだろうか、そのタイヤプログラムのクライアントさんたちがどういう気持ちになったらいいんだろうか、そこにどういう、うん、まあ、あえてね、ちょっとスタバとかの話もしたから、あえてこの言葉を言うと、どういう顧客体験があったらすればいいんだろうか、対話屋さんというその活動にとってっていうことを考えた時に、やっぱりそこに感動があるかどうかだよなっていう。だから感動っていうのは、そのさっき心が動くっていうねことで言いましたけども、そうそう、泉谷先生がね、感動と関心をよく分けるっていう話をするんですけど、これをちょっとね借りてみると、その関心するっていうのはこう頭でするものであって、感動するっていうのは心でするものだって、今そういう話なんですけども、関心はね結構世の中にいろいろあると思うんですよ。例えばなんだ、楽器の早弾きとかね、そういうのもそうかもしれないし、あとはなんかこう音程をね、寸分狂いもなく歌い上げるカラオケの番組とかもね、おー、すごいみたいな。でも果たしてそれらに本当に心が感動するかっていうと、まあそれはまた次別の話だよなとか。だからこれはコーチングとかカウンセリングとか、そういう場所においても同じことが言えるなと。その僕も過去の経験でコーチングとかカウンセリング何度も受けたことありますけれども、あ、確かになとか、あ、この人の言ってることすごいな、わかるなとかっていう意味で関心はするんだけど、じゃあそれが自分の心が 本当に動いてますかっていうふうに聞かれると、まあそういうわけでもないかもしれないなっていう。そこにあんまり感動はなかったなっていう。で、僕がその、まあ、コーチングカウンセリング、まあそういわゆる対話系の、サービスっていうんですか。まあそれで、初めて感動したのはやっぱね、泉谷先生との対話だったんですよ。これもそうだな、いろいろ感じたことはあるけど、一言で言えば、ああ、こんなに対話できる大人、いるんだ、いたんだ、みたいな、なんていうの。こんなにも、なんか自分の考えてないところにまで、その思想が及んでいて、そういう世界を見せてくれて、対話ができる人っていうのは、ああ、この世界にいたんだっていう。だからまあ、それまでっていうのはね、いろんな人に頼ってみたりとか、まあ身近で言えば親とかもね、でもやっぱなんかね、対話、本当の意味で対話できてなかったよなっていう、そういうことを思いましてね。あ、花束さんこんばんは、どうも。そうなんですよ、そう、感動したって、そこでね。だから僕の中での原体験の一個としてはそれが結構でかいっすね。まあ他にもね、前母親が亡くなる前の、そのなんかプリン食った話とか、そこでのこう、ね、魂の雄たけびのような感じだったみたいな話とかも前したと思うんですけど、それも一つの感動の体験だったしね。まあいろいろちょっと感動を上げていくと、他にもまあまああるわけですけれども。ゆかさん、感動の拠点はなかなか見つからないですよね、と。だからすごくいいと思って興奮しましたと。本当の変化が起きた時にしか味わえない気がすると。いや、ありがとうございます。そう、でも本当ね、その、なんだろうな。なんて言えばいいんだろうな。なんかね、だから、まあ、感動もさ、いろんな種類があると思うんですけど、まあ音楽見てとか、食べ物食べてとか、まあ本読んでとか、映画見てとか、お金好きな人に出会ってとか、子供が生まれてとか。でもやっぱそこにもし本当に感動があるならば、これはもう絶対的にこう共通しているものって、ここだなと思うのがこう理屈抜きだっていうところですね。まずね、まず理屈抜きで、あすごいとか、あ嬉しいとか、なんかもうそれは自分の頭理性がなんかどうこう言う前に、もう感動しちゃってるっていう、だからまあ理屈抜きであるっていうのが一つ共通点なんだと思いますけれども。まあでもこのじゃあ、思想工房ゼミにおいてはどうなんだろう。まあ第一期もやりましたけどもね。まあ第一期はそういえばコンセプトはね、自己否定を終わらせるとか、二元論からの脱却っていうのを歌ってましたね。当時はそのまだ感動という言語化はしてなかった中でやってたんですけれども。まあそれを経て、今ね、こう振り返ってみると、ああ、そういえばまるさんと話したあの話がなとかってこう思い出すシーンっていうのはやっぱあるんですよね。まあ、実際にこうメンバーのね、皆さんがどこまでどう感じたかっていうのは僕も全ては分かんないですけれども、でもやっぱり僕が向かっている方向性、自分のこう内的なね、方角っていうのかな、それはやっぱ感動の方に向かっていきたいなっていう気持ちがやっぱ一期も終えてますます出てきた感じがしますね。で、そうそう、じゃあゼミの中での感動って何なんだろうかって思った時に、まあ、この思想工房ゼミ、まあ、思想を工房するっていうふうに言ってるわけですけども、これはまあメンバーそれぞれ、ね、の自分自身の考え方価値観、そういうものを、壊して作って磨いて、また壊して作って磨いて、まるで工房のこう職人さんのようにね、なんかこう作っていくっていう、磨いていくって、でもまずは壊すっていうところが大事なんだっていうこと、これはまあ第一期の方にもそういうふうに詳細ページに書きましたけれども、だからまずね、この思想工房ゼミにおける感動を一つ言うならば、参加してくださる方たちのこう当然としているもの、当たり前となっているものが壊れるっていう、まずここだよなと思いますね。だからそうだな、なんかいい例ないかな。例えば、まあでも自分の親に対する認識とかは結構そうかもしれないな。自分がまずその経験を通してね、まあ何をどういう経験だったかっていうと、 まず僕、まあ、ざっくり言うと僕はその自分の母とか父に対してまあいろいろあったけど、まあ、好きだなというかその、まあ、自分の親はいい親だなと思っていたところがまだ2019年ぐらいの僕の認識ですね。でそれが、まあ、2020年に入って、母が癌になってそっからいろいろとこう見えてくるものがあってでもまだなんかこう、うん、母のことはこう好きでいたと。ただそれが2021年、うん、いろんなこう明確にこう反抗期に入ってブチ切れ大事件を起こしたことをきっかけにですねあれって自分が見ていた母や父や、うん、の姿っていうのが全然一面的だったしいやむしろキモいとこいっぱいあったぞっていうあのお前それ子供にそんなことしてんのやばくねえかっていうその子供って僕らね僕との3兄弟ですけどほんと最低だなっていうようなことめちゃくちゃあったぞっていうことがだんだん分かってきてねもう怒り心頭ですよもう本当にもうだからねもう死んでも悲しくねえとさえ思った母親がもう亡くなる直前1ヶ月2ヶ月ぐらい前ねでもあの時はねほんと自分が自分じゃないみたいな感じでもう本当にもう怒りに怒り狂ってもう車の中で大絶叫してうわーみたいな死ねくそーみたいな感じで叫ぶぐらいのでもなんかその経験を通ってみて自分の母に対しての認識や父に対しての認識みたいなものがこうなんか地ならしされたというかねこうフラットにならされたんですよねだからまあもう本当最低だなお前っていうところもあったしでも一方でこういう風な経験させてくれたら嬉しいなとかこういう言葉をかけてくれたら嬉しいなとかそういうのもまあまああったと両方あったなってだ結論その母と父は好きですかっていう質問も答えられませんといいとこもあればそうじゃないとこもあったしまあでもそれが結局人間だなっていうことにもこう至って、たわけですけれどもでそのさっき常識とかそういう思い込みみたいなのを壊すって話をしましたけどね自分の親はいい親だって思っている前提で生きてたらね、見えないことがたくさんあったなっていうのが、まあ、ここから一つ言えることですね。だから自分の親が毒親か否かっていうのはもう全くもって関係がない、その定義は。私の親は毒親ですとか、私の親は毒親じゃありませんとか、いや、そういうことはもう関係がなくって、一つ一つ見ていくんですよ。私の親が私にしてきた最悪な出来事をね。で別に私の親を毒親と定義したり毒親じゃないと定義したりいい親と定義したり悪い親と定義したりみたいなことはもう全くもって必要じゃなかったともちろんその考える、プロセスとか対話をするプロセスではそういう言葉を使うことはあるかもしれませんが本質的にはそこが別に重要じゃないっていうじゃなくて一個一個見ていくんですよその過去のいろんな記憶とか、自分が封印したであろうものとかを引っ張り出していくとまあまあいろいろ見えてきてねでそういうものがだんだんとこう自分の目ではっきりと見えるようになった時に親っていうあ親っていうのはこのあれ親じゃなくて両親という意味での親です親の何言おうとしたんだっけ親の見え方が変わるみたいなことを言いたかったのかないやでもこれがねまあだからそういうことが巻き起こるとね世界の見え方が一変するんですよもうねそれは本当に何にも変えがたい感動だったなと思いますでねやっぱねその世界の認識が変わるとじゃあ何が起こるんだっていうことまあいろいろありますけども一つねこれ僕はもう明確に変わったなと思うのが作品の受け取り方が変わったもうめっちゃ変わりましたミュージカル見に行くとか映画見に行くとか直近だと進撃の巨人とかハマってましたけどもねなんて言うんだろうそういうことねそこみたいなだから進撃の巨人にしても親子関係の物語としてこう随所にねいい感じに散りばめられてるわけですよでちょっとネタバレっぽくなるかもしれないからこの どうしよう これから見たいっていう人はちょっとあれかもしれないちょっと一旦ここで止めてもらった方がいいかないやなんかがっつりネタバレしない程度にちょっと頑張って話してみようと思いますけども一応言っといたんでねはい結局、まあ、すっごい抽象的に言うと進撃の巨人も正義と正義のぶつかり合いで人を殺しをしてるわけですよ戦争をしてるわけですけどもじゃあその 戦争をしている人を殺している本人たちはどんな動機に基づいてたのかっていうのを細かく見ていくとね、結構ね、親に認められたいとか割とそこなんですよね。なんかこう最終的に出てくる言葉としては世界をなんかより良くとか、うん、まあ巨人をね世界からなくしてとかいろいろそういうのも出てくる、来たりもするんだけれども、結局ね個人個人のキャラクターの中にあるものは親に認められたいとか、まあ、国に認められたいもそうだし、まあ、あとは自分の劣等感とかもそうだしね、なんかね極めて個人的な、その人のそのキャラクターの過去のに基づいて、でもやってることは結局戦争だし、目の前の人間を殺してしまっているっていうのはあるので、まあなんて言うんだろうな、見え方としてはすごく派手なんだけどね、でもやっぱりそのキャラクターが基づいているものはその親とかじいちゃんばあちゃんにあってっていう見方とかをするとね、ああなるほどみたいなのがねすごく自分の実体験とも重なって浮き彫りになってくるっていう。あとはそうだな、そのまあ進撃の巨人に限らずですけれども、何かこうキャラクターが、深い変容を起こすとき、まあ起承転結でいうところの天みたいなね、そのこう物語が進んでいくときにどういうことが起こるのかっていうと、これも一つ結構な割合であるなと思うのはやっぱ怒りなんですよね。よく僕はライオンキングの話しますけど、ライオンキングもねこう物語がぐっと進んでいくところは主人公のシンバがねこう怒り奮い立ってね自分の祖国に戻るっていう、でスカーっていうおじさんをねこう自分の手で、やっつけたわけですけれども、であの時その主人公のシンバがなんかなんだっけな、ラフィキか、ラフィキっていうなんかこのなんか魔術師みたいな、なんか猿の長老みたいな人に問われるんですよ。なんで問われたかと、過去から逃げるか過去と、向き合うかみたいな、ちょっと言葉違うかもしれないけど、そのお前には2つの道があって、お前の過去からも目を背けて一生逃げ続けるのか、それとも、過去を見るのかっていう、さあどっちだっていうことで、まあその過去を見た時に、そこで気づいたわけですね。自分の本当の使命というか、自分がこの世界でやることっていうのは、そうだこの国に帰って自分が王になってっていう、そういうこう天命を全うするぞみたいなことにこう入っていくわけでね。でこれもねやっぱね、自分のそのさっき言った親に対してのブチギレ大事件のとこも相当こうリンクするんですよ。だからまあなんて言うんだろうな、その主人公が変容する直前には必ず、既存の常識価値観、何か植え付けられた、教えしきたり慣習みたいなものへ反旗を翻すっていう、ここがやっぱり、物語の肝になってきたりもすると。でこうやってね見ていくとね、こうどんどんどんどん物語のこう受け取り方とか、そのそうだな、例えばその、まあ、映画にしてもミュージカルにしても、そのね、全てを描ききれてないわけですよね。そのシンバがね毎日朝起きて何したのかみたいなことを365日描けないわけで、つまり大事なところをピックアップして、まあ、映画にしたって小説にしたってこうね描いてるわけですけど、じゃあその背後で一体このキャラクターには何が起こったんだろうかっていう、そういう想像もね明らかにこうできるようになりましたね。その自分がかつて、2019年頃の自分と今をこう比較すると、だから文章の読み方、映像作品の受け取り方、まあ、舞台作品の受け取り方もそれが本当にまるで変わりましたね。だからそう、そうやってこう自分に対する感動みたいなものが巻き起こった後にやってくるのは、世界に対しての感動、他者に対しての感動、こういうことになってくるなっていうのが思いますね。だからそうだな、まあでもこれ一方でそういう感動が分かってくると、もう一つこれはなんか重要な変化だなと思うのが、これあんま感動しねえなみたいなことも結構こう、自分の体感として分かってくる感じがあって、だからそういうものを頼りにね生きてると、自分がその何かそうだな、 A か B か、まあ、あるいは C か D かいろんな選択肢向かう方向があった時に、うん、それこそ理屈抜きで多分 A だろうとよくわかんないけど A に心が動いてるみたいな、で B、C、D の選択肢も悪くはないしきっと自分にとってメリットもあるだろうけれども、いや待てなんか A だぞっていう、なぜなら A には感動があると、そのうわすごいみたいな感動とはまた質が違うかもしれないけれど、うんこっちだっていうなんか指し示してくれる感じとかね、その両方が分かるっていうのはとっても大きな変化だったなと思いますね。ちょっとお腹空いてきたな。いやまあそんな、あもう50分ぐらい話してるんだ。潜って聞いていただいてる皆さんありがとうございます。いやでねこれねちょっとそうもうい、いや最近ちょっと悩んでることがありましてね、そのゼミについて。前にそうゼミはもう今回限定3人でやりますと、多くても4人ですっていうふうなこと言ったんですけど、いやちょっと待てよと思って、そのなんかそのゼミとしてやるんだったら別にそんな少人数にこだわらなくてもいいのかなっていう気もしてきまして、特にこのテキストを作るっていうことをやり始めてからね、なんかいやどうなんだろう、ちょっとここはねまだあんまり答えが出てないんですけれど、別に絶対3人に絞るみたいなことしなくてもいいかなっていう。いやでこれそのそもそも募集をそのこれからね出して何人お申し込みが入るかも分かんないからこそ難しいなと。だからもう今考えてもぶっちゃけしょうがないっちゃしょうがないけど、いやまたこれ考えるとですよ、そうそう僕が限定3名でやりますとそういう募集ページを出した時にさ、いやその3人っていうところに惹かれて応募する人もいるだろうなと思うしね。だから3人っていうところに惹かれて応募した人がいたとして、でじゃあ例えばいざじゃあ申し込みが仮にじゃあ6人入りました、やっぱ6人でやりますっていうのはそれはその3人っていう小規模に魅力を感じてたのに6人だったら倍じゃんみたいな、だったらちょっと微妙かもみたいなこともね、まあ、なくはないよなと思ったりもして、で言うと僕はその募集ページを正式にこう募集を出すタイミングでこのゼミはだいたいこのくらいの規模感でやるだろうと思ってますっていう、例えばまあその分かんない10人お申し込みが仮にあったら10人でやりますっていうことなのか、あるいは、もう3人っていうラインはもう決めるんで、もし仮に10人お申し込みがあろうと、3人でやりますと、だからもうその、7人の方にはごめんなさい、その募集のね事前フォームの内容を読ませてもらって3人をちょっと こちらで選びますみたいな、どうしよっかなって、どうなんだろう。でしかもさ、この今回その全部対面でやろうとも思ってるんですよ、そのオンラインその第思想工房ゼミ第1期は、オンラインも入れてたんで、全6回のうちの4回がオンラインで、2回が対面っていうことでやったんですよ。で最終回はみんなでご飯食べたりとか飲みに行ったりとかして、それはそれはすごく楽しくてね。で今回どうしようかなと思った時に、最初はオンライン3回対面3回で3-3ぐらいがいいかなと思ったんですけど、やっぱ対面かいなっていう感じがしてきましてね。オンラインの良さもあるっていうのは、それはね、僕もすごく日々実感してるんですよ。ただ、まあ、その、人数によってはね、例えばじゃあ、10人集まりましたって仮にね、待った時に、10人のオンラインって結構むずいよなっていう、その、まあ、ズームのね、部屋を分ける機能とか使えばね、5人5人とか、ね、わかんない3人グループとかできるけれども、やっぱりな、なんかこのテキストっていうものを作ってそれをね、そのゼミのメンバーの皆さんにお渡しして、それをこう考える材料としてね使ってもらおうと思ってるんですけど、そういうこう身体感覚を伴うものを用意してねやろうっていうふうになった時に、やっぱ対面かなみたいな感じになってきてまして、いやでもね、またこれも考えると、いや例えばその第一期の時もね、まあ遠方の方もいらっしゃったわけですけども、その遠方の方来づらくなる問題もあるよなと思ってね。 まあ、どこまでは遠方とするかちょっと難しいですけどね。まあ、その、第1期だとね、夜行バス乗ってきましたみたいな方もいらっしゃったしね。だからもしかしたら新幹線とか、まあ、人によって飛行機とかっていう人も今後いるかもしれないなと思って。いや、ただこれもね、また、別の観点で考えると、第1期は2週間に一遍だったんですよ。2週に一遍の全6回だったから。で、この全6、2週に一遍を全部対面だと、確かに大変だなっていうのは、ありますけどね。いや、別にそれは遠方の方じゃなくても、ね、場所は近いっていう人でも、月2回、まあ、その、ゼミのね、固定の、予定を入れなきゃいけないっていうのは結構タイトかもなーとも思ったりして、ただ今回はあれなんです、第2期は4週間に一遍でやるんです、ね、月1回のペースでやろうと思ってまして、となるとまあ月1回ならそこまでの負担じゃないかなというようなことも考えてましてね。どうしようっていう、こういうことをね、考えてるときはね、とってもこう、楽しく悩んでるわけですけども。ただ最終的なね、決め手がね、ちょっとまだ決めかねておりましてね。でも、今の僕の、それこそ直感的な、心が動く方向で考えれば、全6回全部対面でやる。で、人数はもう、一旦区切ら、もう設けない。3人集まったら3人の人とやるし。10人集まったら10人の人とやるしっていうことがいいんじゃないかなという感じがしてますね。もしね、もしお申し込みが1人しかなかった、2人しかいなかったっていうことであれば、一旦今回はもう延期かなという。もしそうだな、お申し込みが1人または2人だった場合は、7月の26日第1回目のゼミを急遽対話会に変更し、その人数で僕とその申し込んでくださった1人2人の方と、対面で対話するっていうことがいいのかなともちょっと思ってますね。だからもし万が一お申し込みが1人だった場合には、もう1対1で対面で対話しましょうっていう。で、一旦ゼミはね、こうワクワクしてくださったかもしれないけれども、一旦ごめんなさいとちょっと人数集まんなかったんで、また来年なのかちょっとまたどっかの時期でやりますっていうことでやろうかなと。まあこれはね、毎回わかんないもんなんですよね、本当に。どのくらいね、その、集まるかどうかっていうのは。だから、そうだな。まあ、どうなんだろう、マックス。いやね、10人の方来てもらえたらそれはそれでね、嬉しいですけれども。もしじゃあ11人応募来たらどうすんの問題とかね。それだったら入れましょう、11人でやりましょう、なのか。いや、じゃあ、12人だったらどうすんのとか、こういうのもね、まあいろいろこう考えていくと、なんか一個のイベントやるって結構ね、考えるとこあるなと思って。だからもう10人なら10人でもパツッと区切って、もう11人になった場合はもう一人の方、ごめんなさいってもう言うって決めるとかね。で、そうそう、何人の方からお申し込みが入ったかっていう情報を僕が公開しなければさ、なんていうの、その、その11分の1で漏れたんだとはならないわけですよね。だから第1期も、何人の方から申し込み来ましたは、公には一切言ってないんですよ。でも、今回ちょっとごめんなさいっていうふうに、お伝えした方もいらっしゃるっていうことだったんですけども、どういうのがいいんだろうね、ほんと。どう思いますか、ちょっと。ちょっとお腹空いてきたけど、ちょっと熱が入ってきてしまってね。しかも今日あれだわ、家で米を確か10時にセットしたので、もう炊けてるんだ。もう炊けてからもう30分経つんだな。いや、でもね、そうだな。なんかね、まあ、もし集まるのであれば、やっぱ3人とかに区切んなくていいかなっていう気がやっぱしてきたな、今話してて。なんか少人数は少人数の良さがめちゃくちゃあるから、まあだから僕は対話屋さんの対話会とか限定3名でやってるわけですけれども、それってね、単発1回なわけですよ、対話屋さんの対話会は。その日始めまして、その日解散っていう。 ただまあゼミにおいては全6回あるし、しかも全部対面でやるともなるとね、結構そのなんだろうな、距離感も近まると思うし、でなんか僕はまあ勝手なイメージとしてね、これまだ全然確定してないですけど、例えばその第3回目その折り返しというか前半が終わった時にちょっとまたみんなで、ご飯食べたりとか飲み行ったりとかなんかそういうのやったりで、最終回もちょっと打ち上げ的なことやったりみたいなこともしたいなと思うと、まあ人数がそこそこいてもいいよなっていう、例えばそのそうだな、まあ全6回全てオンラインとかだと、でかつ対話を重視するゼミなのでであればあのなかなか難しいかなとは思うんですけど、でもまあ対面だしね、でやっぱね、なんだろうな、自分がもし参加する側だったらってこれも考えた時に、まあそうだな、まあリアルなことを言えば3人よりは、もし仮にその、それよりも人数が増えるんだったら、まあそっちの方が、なんかこう自分と感性が合う人と出会える確率はまあ上がるよなっていう。なんかこれも一長一短というかね、まあどっちでも良さが、まああの、人数が少ないからこそお互いに深い話できるっていうのもあるし、人数が増えれば増えるほど、その自分と、その、こう、合うなっていう方との出会いもあるだろうし、いやでもやっぱそうか、本当に個人的な具体的に、自分の過去と向き合い、そういうものに取り組んでいきたいっていう人はタイアプログラムでね、差しでやりましょうっていう場があるからね、やっぱゼミはそうすると3人って区切る必要はないかもしんないな。いや、ちょっと、あーだこーだ考え途中、そのまんま喋ってみるみたいなことをちょっとやらせてもらいまして、潜って聞いていただいてる皆さんもありがとうございます。なんか、ちょっと見えてきたかも。まず、まあ、ほぼ確で全6回対面でやる、てかもう確定だな。全6回対面でやると。で、4週間に一遍。てかまあ先日スケジュールも出しましたしね、そういえば。このスケジュールでやりますっていう。で、まあその対面全6回でやる。で、人数は、もう3人とか少人数でやるみたいなことはもう、なし。集まってきた人数でやりますと。ただ、注釈です。もしお申し込みが1名または2名だった場合には、ちょっと少なすぎるんで、その場合は、その申し込んでくださった方と、その7月26日に単発の対話会して終わり。っていうことにしようかな。だから、ゼミとしてはやらない。で、まあそれがこう最小最高人数ってやつ、何人以上だったらゼミを開催しますは、まあ3名以上申し込みが入ればゼミはやる、3名未満だったらやらない。で、じゃあマックスをどこに引くかで言うと、もう10人にしようかな。10人まで定員は。で、1人以上入った場合には事前フォームの内容を読ませてもらって、この人たちと、こういう10人だったらバランスいいだろうなみたいなことで僕が選ばせてもらうっていうふうにしようかな。もし超えたらね。そう、これ一つね、いやだったら先着順にしちゃえばいいじゃんっていうふうにも一瞬思ったこともあるんですよ。その先着順にすればさ、10名埋まった時点で、はい、募集終了です、みたいにしちゃえば、もう、それでね、問題は起きないというかね、選ぶ必要はなくなるわけですけども。いや、でもね、いや、でも言って思ったけど、まあ、それもありなんかな。いや、どうなんだろうな。いや、ただでも僕が一個思うのは、 そのお申し込みしていただいた方の中にその応募フォームとか読ませてもらってね、僕から見て多分思想工房ゼミのコンセプトややる内容と合わないかもなっていう人はそのお断りをした方がいいんじゃないかなっていうのもあってね、これタイアプログラムの時も一緒なんですよ。その体験この前も募集しましたけども、その体験来られた方がやりたいですって言ってくださってもお断りしたケースっていうのは実はね、あの何件かあるんですよ。でそれは何でかっていうと、その方はねもうあのもうお金も払ってやりたいっていう風な意思を出して、いたんですけども、でもやっぱその方のお話を伺うと、僕がやってるタイアプログラムの、思想や方向性とはドンピシャではないなみたいな、なんか 80% ぐらいかなみたいな。でそうするとさ、僕はそのベストパフォーマンスを出すわけじゃないことになっちゃうんでね、ちょっとずれるんでね。でそれってその方にとっても僕にとってもこうハッピーな状態ではないよなと思ってね。そうまあだしね、その金額もさそんなこう安くね、とりあえずやってみよっかぐらいできるような金額じゃないからね。だからでゼミもね、そのこうそういうとりあえずやってみようみたいな金額価格設定にはしないので、やっぱりこう真剣にね取り組んでみたいっていう方たちと一緒に僕は時間過ごしたいなと思ってるんでね。ってなった時に、そうあのもしちょっとその応募フォーム読んだ時に、あ多分思想工房ゼミとのやることとは内容とはちょっとずれるなっていうことが分かれば、むしろお断りする方がお互いにとっていいだろうっていう、その方にとってもいいだろうし、まああともっと言えばその参加してくださる方たちにとってもいいよなっていう。やっぱりこうもちろんね、多様性というかね、そのいろんな人たちがいるっていうのがこういうゼミやコミュニティのいいところではありますけれども、いやでもそれこそそのね、あのこの指止まれでそのケイドレやる人この指止まれでこう止まってみたら一人なんか氷ようにやりたい人も混ざってたらね、いやそれはちょっとこう全然違う方向性じゃないかってことになるしね、それみんなにとってこうハッピーな状態じゃないなとか思うと、いや先着順よりはやっぱり期間を決めて、まあ第一期の時はそうだったんですよ、何月何日から何月何日までを募集期間として、そこまでの間にお申し込みしてくださった方がもし定員を超えた場合には僕がこうあの選ばせていただきますと、選ぶっていう言葉もなんかねあんまこう僕は使いたい表現ではないんですけども、でもまあ選ぶ、まあ選ばざるを得ないということで、まあてかまああれだな、さっきの考え方で、いや別に定員まで行ってない、じゃあ仮にじゃあ6人のお申し込みがありましたとしても、とある方がいやちょっとゼミの思想とはずれるなみたいなことであれば、その方はお断りするかもしれないですね。いやでもなんかそっちの方がいい、僕はやっぱいいな、何回も言ってて思いましたけどね。なんかね、なんかこう誰でも彼でもみたいなのはそれは違うなっていう感じですね。いやーでもそんなところかな。だからいやでもちょっとおかげさまでなんか固まってきましたわ。思想工房ゼミの、だからこれコンセプトが感動の拠点になるのかな。で、第2期の中心テーマがまだ見ぬ自分に会いに行くになるのかな。そういうことなんだろうな。第2期どういうテーマ、まあでもね、まだ見ぬ自分に会いに行くっていうのもまあコンセプトといえばコンセプトなんだよな。まあここら辺もちょっとまた考えようと思いますけども、でもそう、あのまだ見ぬ自分に会いに行くっていう、これもね結局感動っていうところにつながるわけですよ。そのまだ見ぬ自分に出会った時の感動っていうのは、あのまあさっきね僕ブチギレ大事件の話もしましたしね、だから時に苦しい時もあるし大変な時もあるんだけれども、でもやっぱりそれの先よりこうむき出しになってきた自分とこう遭遇した時っていうのは、それはねやっぱね本当に僕は喜びが大きいなと思いますね。でこれまでクライアントさんたちともこう対話して、でその ね、あの、クライアントさんたちが、そういう瞬間を迎えた時に、こう、発する言葉とか表情とか雰囲気って、やっぱね、ああ、違うって思うんですよ。わざわざね、それ伝えないけどね、あの、その時には。感じるんですよね。まあ、伝える時もあったか。まあ、でもわざわざ言わないかな、それは。でもなんかね、違うんですよね、その時の。で、それに僕も感動してたりするんですね。だからそういうのいいよなと思って。ああ、剥き出されたっていう。もう、つるんと、剥けたっていう、もう、綺麗に、ゆで卵、ポローンみたいな、ゆで卵、ポローンでいいのかちょっとわかんないけど、ゆで卵剥けた時の感動、えぐいからね。綺麗に剥けた時のあの、つるりーんっていう。もう可愛くて仕方ない卵、ゆで卵好きなんですよ。でも、たまにうまくいかない時は、あの、殻にさ、ちょっとこう、白身がへばりついちゃう時は、ああ、もう、いいってなるけど、つるんって出てきた時の、ね、もう可愛さたるや半端ないですね。なんかもうねゆうかさん、ゆで卵笑って。ゆで卵ちゃんですよ。みんな、ゆで卵ちゃんになろうじゃありませんか。ゼミに来て、つるんと向けてさ、プルリン、つるりん、キュルルルンみたいな。でもよく、もう最近もクライアントさんと子供心とか、好奇心とかそういうワードでも話したんですけどね。やっぱこう、子供心ってやっぱほんとゆで卵つるりんみたいな感じするんだよな、ほんと。もう、なんか、もうやっぱつるりんなのかな。つるりんとか言っちゃうとね、なんかもう全部こう、明るい感じだけしちゃうかもしれないけどね。いや、でもまあなんだろうな。うん。ストレートになるっていう感じなのかな、なんか。シンプルになるというかね。いや、そんなわけでね、あの、そうそう、テキスト1万字ぐらいだんだん来たのでね、あの、まあ、どんぐらい書こうかちょっと迷ってますけれども。あと、ちなみにね、このテキストをどういう位置づけにするかっていうと、これ一言で言えば、ガイドブックみたいなイメージで作ってます。あの、旅行で言うね、ガイドブックってその、なんかいろいろあるじゃないですか、その、海外、国内。で、まあ、あれは、そのね、ここ行ってみるといいよとか、そういう魅力の情報をまとめてくれてるわけですけども。なんかその、テキストって、時には、その、教科書のこともね、テキストブックって言ったりもするしね。で、なんか、教科書みたいな、正解が書いてありますみたいなことで読ませたいわけじゃなくてね。だからまあ、なんかテキストぐらいが一番なんかいいかなと思って。でもなんかわざわざガイドブックって自分から言うのもなんか、連れて行きますみたいなのも、なーみたいな感じもするし、ちょっとまあここは今悩んでるんですけど。でもなんかその、例えばですけど、僕にとっちゃ、例えばそうだな、泉谷先生の本だったり、最近だとやっぱね、エイリヒ・フロムの本が面白いですね。とか、あの、フランクルの本とかもそうだし、とか、あとは、最近買ったのがね、あの、谷川俊太郎さんの、あれなんだっけな、NHK のなんか特集の本だったっけな、追悼のやつを買ったんですよね。そういうのとかね、もそうだし、まあ他にもいろいろ何か作品、まあ進撃の巨人とかもね、そういうのも、まあでもあれはなんかどうしてもネタバレ、なんかこれから見る人にはこれ絶対ネタバレしたくないような作品だからね。まあちょっと難しいですけども。なんかいろんな書籍やいろんな作品が僕の人生の、ガイドをしてくれたなっていう。で、特に泉谷先生とこう出会ってから、その、泉谷先生の本、まあ本もそうだし、実際に会ったりもそうだし、YouTube 一緒にやったりもそうだしね。まああとは去年、一昨年かな。アートの講座も、参加したりとかして。やっぱそういうところで出会った作品や音楽が、あ、いいなと思って自分で見に行ってみたりとか、読んでみたりとかして。だからそういうものがこうガイドとしてね、案内役として、なんかこう道しるべになってくれた感じなのかな。そういう作品いいよなっていう経験があるので、だから思想工房ゼミに入りたい、いろいろみんなと対話してみたいとか、そういうまだ見ぬ自分に会いたいと思う人たちにとって、まず僕が案内役として、そしてそのテキストがガイドブックとして機能するならば、なんかその、 いい入り口になるよなっていう。だから、僕のガイドブック、僕のテキスト、を通して、あ、そういう世界もあるんだとか、そういうことがね、見えてきたら、そっからどんどんこう、呪術つなぎっていうの、呪術つながりで、次へ次へと、こう、行く感じというかね。なんかまあそういう意味で、そうだからテキストはガイドブックだし、だから僕の立ち位置はまあガイド、案内役みたいなことなのかなっていうのもちょっと思ってます。思想工房ゼミにおいて。まあ、なんだろうな。答えを教える人ではないけれど、でも、人間が普遍的に、それは僕もあなたも大事にしてるものとか、そしてその構造がどうなってるのかとか、その世界には一体何があるのかとか、そういうものを僕がガイドとして一緒に行きましょうっていうポジションっていうのは僕も楽しいなと思いますしね。そういうの知りたいと思う人にとってはいい場合になるんじゃないかなとも思うのでね。だから僕にとってのガイドが泉谷先生であったように、うん、だからゼミに参加してくださる皆さんにとって僕がガイドとしてで一緒にこう深掘ったり、探求したりね、なんかこう一緒に冒険しよう、一緒に探検しようっていう仲間とも言うのか同志とも言うのか、そういう存在としてなんかみんなと一緒に対話したりできたらいいなぁなんて思っております。ちょっとますます腹減ってきた。今日は何に食べようと思ってるかというと、お昼に作った鶏胸肉と野菜のスープと、あとあれあるわ。この前セブンでなんかもつ煮込みみたいなの買ったの、それちょっと食べようかな。意外とそんぐらいでもいいのかもな。もう時間も時間だし。いや、ちょっとあれだ。なんか、今頭の中に浮かんだのはチョコケーキです。どこかで仕入れたい。いやー、どうなんだろう。今売ってんのかな。この時期だとちょっと、チョコケーキ売ってないかな。ちょっと探してみますわ。よし、行くか。ちょっと今座ってたんですけれども、ケツ痛くなってきたな。いや、長時間になりましたが、潜って聞いていただいている皆さん本当にありがとうございます。ちなみにね、ちなみにが多い気がしますけれど、そう、思想工房ゼミね、僕のイメージ構想で言うと、できれば第3期第4期と続けていって、来年再来年とね。でさ、そうするとこうさ、参加してくださっているメンバーがこう増えていくわけじゃないですか。でそういう人たちをどこかのタイミングでさ、なんかこうで第1期第2期第3期第4期やって、やったとしたら、まあ第4期までのその参加者のメンバーたち限定でのなんかこう食事会なのか飲み会なのか、なんかそういうのしたいなと思ってます。僕の中での構想ではね、ちょっとまあ確定でやりますっていうふうにはまだ言えないですけれど、なんかね、前昔スタイフでも話したんですけど、なんかね明確にこうコミュニティ化していくみたいなの僕はあんまし好まないんですよ。今の僕の価値観で言うとね。つまりその、なんだろうな。まあオンラインサロン的な俗に言う。だから対話屋さんコミュニティを例えばなんかこう作って、それをこう、なんだろう、常に運用するみたいなのは。で、なぜかというと、やっぱりそのコミュニティとして明確に作ると、その外と内が生まれちゃうし、その内側ではいろんな、もしかしたら同調圧力的なものや忖度みたいなものや、まあ、健全じゃない、何か人間関係が生まれる可能性もあると。でこれはでも本当に一長一短なのでね、これ前もなんかスタイフで話しましたけど、もちろんその良さもあるから、コミュニティ化していくことの良さもあるから、だからまあここには絶対的な答えはないですけど、僕の今の現段階の僕のスタンスでは、そのなんか永続的なコミュニティみたいなものは作らない。だからまあゼミもね、やりますけど、期間はもう決まってるわけですよ。全6回 で、今回、第1期は2ヶ月半でしたけど、第2期はその倍ぐらい、5ヶ月ぐらいでやろうかなと思ってるんですけども。でも5ヶ月終わればもう解散っていう。ただ解散なんだけど、でもその、ゼミに参加したっていう共通点を持ってる人たちがどっかのタイミングでまた再会するみたいな場があったら、それいいじゃんねっていう。で、そこでもし仲良くなった人がいたら、ね、それはおのおの好きに、繋がってりゃいいわけでね。繋がりたい人は、ね、わかんない。連絡先交換すればいいし、別にそういうところで、とりあえずその日参加 して終わりたいっていう人はもうそれでいいし、みたいなね。だからそうそう、コミュニティとしてこう、永続的に作るっていうことをやると、まあなんか入るとか出るとかそういうものが生まれるわけで。まあ現段階では僕は今そういうのは、まあやらないかなっていう。だからクライアントさんからもですね、過去にその、そういうコミュニティちょっと作ってほしいですとか、なんか、タイヤプログラムが終わった後に、なんかその終わった人が交流できる場所とかないんですかみたいな質問もいただいたんですけど、まあね、作ろうと思えば作れるんですけど、いやー、でもね、なんだろうな、やっぱり、そもそもの前提としては僕と1対1で対話するっていうことで入ってき、そのプログラム受けるって決めてもらってるわけですし、で、やっぱなんかね、その、ずっと永続的に続く、まあ永続っていうとちょっと言葉がでかいかもしれないけど、続いていくであろうっていうことが前提となって、まあ例えばわかんない、なんかそういうオープンチャットとか作ってとか、まあスラックとかでもいいのかもしれないですけどね。ってなるとさ、やっぱさ、まあその人生いろいろあるじゃないっていう。だそういうのがね、そのなんかコミュニティに属すみたいなものが全然今しっくり、最初は良かったけど全然しっくり来ねえなって、むしろちょっと煩わしいなとか思う時期とかもさ、なんか出てきた時に、いやでもなんかわざわざ抜けますっていうのもなんかちょっとこう気が引けんなとか。だからそれこそね、ずっと入ってる LINE グループ抜けづらい問題みたいなある人あるんじゃないか。僕はありました、そういうのは。いやまあずっとなんかね、やってきたしな、一緒にとか。いやでもなんか今この人たちとなんかこう一緒のコミュニティに入っていろいろ連絡取り合うのはなんかちょっと微妙なんだよな、抜けたいな、でもなんかわざわざ抜けますって宣言するのもちょっと角が立つしな、まあちょっと放置しとくかみたいなね、っていう場を僕は作りたくないので、なんかそういう煩わしさみたいなもので、それこそそのまだ見ぬ自分、本当の自分から遠ざかっちゃう感じがするんですよね。だからやっぱりそのゼミに参加したことがあるという共通点を持った人たち同士が、集まれ、この日そういう飲み会をやるんで来たい人来てくださいっていう案内だけ出して、来たい人だけが来て、そこで何かいい出会いがあればそれはそれでいいし、つながればいいしみたいな、そういうコミュニティがいいんだよな。これコミュニティと呼ぶのか分かんないけど、それはね心地いいんです。だから前にそう、泉谷先生の、京都セミナー、京都でセミナーをやったんですよ。で、僕もお手伝いで京都まで行ったんですけれど、そこでね、たまたまクライアントさんが3人集まって、で、そう、ちょっとお話ししたんですよね、その、クライアントさん同士もね。で、せっかくこう出会ったから、ちょっとじゃあなんか振り返り対話会、オンライン対話会でもしますかみたいな、まあ皆さん拠点というかその住んでる場所違ったから、まあオンラインでやりますかっていうことで、そのクライアントさん3人と僕とで、対話会するみたいな、オンラインでね。こういうのいいよなっていう、そのなんか自然な感じね。で、別に僕もその泉谷先生の京都セミナー、別にクライアントさんに一人一人来てください来てくださいとか言ったわけじゃなくって、このスタイフで僕が告知を出していて、で、おのおのが何らかで知ってくださって、で行ってみようって思って、そしたらたまたま行った先に、タイヤプログラム受けて、いたクライアントさんが たまたま3人いて、でたまたま話して、で、あ、じゃあちょっとオンラインで対話会、振り返り対話会しますかみたいな感じでやってみてっていう、こういうのがいいですね。でさ、なんか、わかんないけど、いや、またもしかしたらね、その3人はさ、わかんない。どっかでまたさ、5年後かわかんないけど、どこかでまた再会する、ああ、あの時のってなるかもしんないしね。 なんか僕はそういう方がなんか人間関係、自然な人間関係だし、それこそ感動もさ生まれ、そのね、あの5年前のあの京都で、ああオンライン対話会やりましたねみたいな、なんかそういうね再会した時に生まれる感動ってあるしね。だこれもし僕がさ、かなクライアント卒業生コミュニティを作って、クライアントさんがもうその半年のプログラム終わったら自動的にその無料のコミュニティに入るみたいなね、なんかオープンチャット入れるみたいなことやったらさ、まあ、なんとなくいるなーみたいなことになるわけでね、丸々さんいるなーみたいな、なんかこれはやっぱなんだろう、そのさっき言ったあー5年前のみたいな、なんかそういう感動を生まない感じもしてね。だしやっぱまあ煩わしいよなっていう、そのストレートに言えばね、煩わしいんじゃないかな、その目的があったらね、そのゼミとかみたいにこういうことやります、こういう、スケジュールで、こうやって、進んでいきますみたいなことをもし僕やるんだったらまだしも、こうなんとなくただそのコミュニティ化してなんとなく、運用するみたいなことだったらちょっと煩わしいんじゃないかってことですね。まあでもまあ今後僕もその2年後3年後4年後とかやっていく中では、まあ考え方も変わることもあるかもなとも思ってるんで、まあまあだからそれこそね、そのそうクライアントさん対話プログラム、あるいはそう僕対話の学校っていう、あのこれマンツーマンで、僕がね動画講座12本作ってそれを見てもらって対話するっていうこともやって、あの実は裏メニュー的にね、あのやってるんですよ。対話プログラム受けたことある人限定でね、なんかもし興味ある人いたら連絡ください。実はそういうのもやってまして、3、4人ぐらいかな受けてもらったのですけども、そちらの対話の学校っていう方は、でそうそう今言いたかったのは対話プログラムあるいは対話の学校を受けてくださった方限定で武蔵野プレイスで対話会やるとかは結構いいんじゃないかなという気はしてますね。ただね、これもさ、その、じゃあ一人一人に僕が過去のクライアントさんたちに全員にこう、ご案内メッセージを送るかっていうのも、これもなんか違う気がしてましてね。いや、なぜならその、誘われたらちょっとさ、まあ、なんていうの？断るっていうことが発生するわけじゃないですか、なんか。あの、今じゃねえなっていう人。なんかそれよりも僕がこのまあスタイフでそういうことやりますって発信したのをこう聞いてくれてたクライアントさんがもし数名いらっしゃればそういう方に来てもらうっていうのがいいのかなと思ってますね。まあ私これからねますますこう人数、その受けてくださる方の人数も増えていくんでね、だからまあ特にこのスタイフとかをそれでもこう継続して聞いてくださってる方がまあそのクライアントさん限定の対話会を知って来てくれるみたいなのはまあいいのかなと思いますね。あとね、僕やっぱねちょっとね、なんか飲み会的なのもうちょっとやりたいなっていう気もしてきました。なんかあの飲み会っていうとちょっといろんなイメージがね、皆さんいろんなそれぞれイメージがあると思うんですけど、で僕はなんかそのそんなめっちゃ酒強いってわけでもないし、だし、まあ、そもそも酒の味めっちゃ好きかっていうとそういうわけでもなく、あの、もう家だったらもう最近もっぱら、あの、オレンジジュース、100% のオレンジジュース飲んだり、あと好きなのはオロナミン C だったり、コーラだったり、やっぱ美味しいよな、あれと思って。なんか酒飲んだ時に、うわ、こら、うめえな、とはあんまりならなくてね。まあ、普通に美味しいな、って感じるお酒はありますけれども。やっぱオロナミン C 飲んだ時の感動と比べるとですね、その疲れた時はやっぱオロナミン C みたいな。っていう、まあその僕にとってお酒ってまあそれぐらいの距離感なので、別に毎日飲まないしね。いや、特にこの個人事業を始めてから僕年間で飲むお酒の回数、どんなもんなんだろう。下手したら、まあ5、6回とかなんかな。まあ多くても10回とかなのかな。もうほぼほぼ飲み会みたいなもんなくなったんですけど。あ、お肉さんこんばんは、どうも。ありがとうございます。三日月の絵文字で思い出した。最近月めっちゃ綺麗でしたよね。 急に話変わりすぎた。で、なんだっけ、あ、そうそう、酒飲む機会あんまないって話だったんですけど、でも、去年の、終わり、暮れに、12月に、ミシルとイデのお食事会っていう、まあ、忘年会みたいなのをやった時にですね、結構楽しくて、お酒の場ってなんか、やっぱいいよな。で、思い出したの、僕は、まあ、確かにお酒自体を超好むわけではないけれど、なんか酒の場の空気感はまあ好きだよなっていう。特にその仲いい友達と、もう今ほぼ行かないけどね。全然行かなくなっちゃったな、もうね。親友というぐらいのポジションというか、なんというか、そういう、うん、そういう友達って言えばいいの？もうほぼ行かないんですけども。でも、そいつらと飲んだ、中野で飲んだなとか、赤羽行ったなとか、有楽町で飲んだなとか、なんか良かったんですよね。下北で飲んだなとかさ、もう白馬で飲んだなとか、カラオケでなんか、パンツになったなとか、ディズニーランド行って、で、なんかもう18時ぐらいでなんかもうちょっと疲れてきて、これ社会人になってからかな、イクスピアリ行って飲むかっつって、イクスピアリでなんかビールたくさん飲んで、どうせカラオケ行くみたいになって、近くの、浦安、新浦安あたりのなんかカラオケに入り朝までみたいな、そんなんやったなみたいなのとかもね、なんか思い出としてあるんですよね。ゆかさん、満月綺麗でした。いや、そうそう、満月綺麗でした。びっくりした。うわっと思って。それも感動ですわ、一個の。思わず立ち止まっちゃったもんね、なんか。うわみたいな、すげえと思って。その帰り道で、ちょっとちょっと暗い細い路地からパッと見えた月が綺麗すぎて、思わず立ち止まりましたわ。お肉さん、先月は満月が2回ありましたね、ブルームーン。あ、そうなんだ。そうなんだ、そういうのを知らなかったな。2回あったんですね。そう、でも酒の場がいいっていう話ですわ。なんかそう、ミシルとヒデのお食事会をした時に楽しいなと思って、一次会はね、田舎っぺっていうところで座敷で飲んで、で二次会行って、すみれっていう焼き鳥のチェーンのとこだったかな、で飲んで、でまあ解散したんですけど、本当はねもう一軒行きたかったもう一軒行きたかったけど、なんか、まあ、酔ってたせいもあるのか、自分のその終電をですね、1時間見誤って、あ、もう終電じゃんと思って、なんかもう提案しなかったんですけど、電車乗ってる時ぐらいかなんかに、あれ、まだ1時間あんじゃねみたいになって、結構そこで萎えた記憶があります。うわ、もう一件ちょっとあれだったな、みたいな。で、やっぱね、でもそれなんでそうなったかっていうとさ、やっぱそういうところに来てくれる人たちと話す内容ってのはやっぱおもろいわけですよ。なんかその、誰かをディスったりとかさ、なんかわかんないけど、最近の芸能ニュースで浮ついた何？不倫の問題をキャッキャキャッキャ話したりとかさ、そういうことじゃなくてね。まあ、でも例えばそういうその時事問題を話したとしても、なんか、あの女優って本当最悪だよねみたいな話でっていう展開じゃなくって、もっとね、多分その話をそういう場に来てくれた人たちとするのであれば、もうちょっとこう深まっていったりとか、いや、そもそも不倫ってさっていう、どうなんだろうねみたいな話とかになりそうだし、何をもって浮気って言うんだろうねとか、で、そういうような類の話、まあ悩みを共有されてる方もいたし、普段ね、こういうことを考えてるっていう方もいたし、なんかこう、最近あった嬉しかったことというか、そういう話になった人もいたし、なんかああいう場で酒飲むっつうのは、やっぱとっても気持ちがいい、心地がいいなと思いましてね。だからもうなんか、個人主催しちゃおうかなともちょっと最近ふと思ったんですよ。なんか対話屋さんの飲み会、ちょっと語呂悪かったな。飲み会しますみたいな。まあでもこれもなんかね、まあゼミもやるしね、ちょっと一旦温めてますけれども。でもまあ、そうそう思ったのが、クライアントさんとか、ゼミ参加者とか、 そういう人、ちょっとそういう区切りを設けて、飲み会しませんかっていうのはありだなって。で、お酒を飲めない、そもそもアルコール無理っていう人もさ、楽しめる場になったらいいよなと思ってね。だからなんかその、ノリでも飲ま、なんかノリでちょっと、いや、一杯ぐらいみたいなのとかもなんかほんと、そういうの、そういうことじゃないんだよなって僕はよく思うんでね。やっぱその酒飲めない友達がめっちゃ苦労してたのもこう、横で見てたし、大学時代とか。飲めないって、本当に辛い、そのなんか症状として辛いんだなとかもよくわかるしね。いや、そもそもで言えばさ、無理ですって言ってる人に飲ませんのも意味わかんなすぎて。二次会まで帰りますって言ってる人無理やり引き止めるのもなんかもうよくわかんなさすぎて。だって帰りますって言ってんじゃん。いや、なんかそれはその、引き止めてってちょうだいよのノリの、え、もうちょっと帰るわ、みたいなのだったら、いやいやいやいや、みたいな。もう一軒行きますよね、みたいなのは。それ楽しいですよ。それ楽しい。そういうノリはね。あれ？帰っちゃうんですか？え、いいの？いいの帰っちゃってっていう。行きます、みたいなのは楽しいんだけど。いや、そもそも、いや、もうガチで帰るって言ってる人をなんか無理やり引き止めるノリとかはね、なんか本当に。いや、だからもう、その、見てないんでしょうね、相手を、そういう人は。なんかガチで帰るって言ってんじゃんっていう。っていうね。だからその、僕は大学時代とかもね、飲み会がとっても多いサークルでしたので、合宿とか行ってさ、もうほんと吐くまで飲んだりしたり、もうベロベロでもう二日酔いで野球の試合するみたいな、ね、もうなんか、こう立てね、もうなんかもう、もう試合中ずっと座ってるみたいな、ね。そういうような、ちょっとまあ派手なね、飲み方をしてるような、サークルでもあったのでね。いや、まあ、そういうサークルにいて一つ良かったことは、自分の限界値が知れたっていう。この次の一杯を僕は飲んだら、もう今日は帰れないが確定するなとか、ここで止めておけば吐かないとか、逆に今ここでもう一杯入れて、一回、もうちょっとうわって入っちゃった方が逆に楽になるんじゃないけど、その辺のこう体の声を聞くっていうこれを体の声を聞くって言ってるのか分かんないけど、そういうのはちょっとこう良かったことかもしれませんが、まあ、ただすいません、ちょっといろいろ話が長くなりましたが、僕が思ってる飲み会、その皆さん、その対話会、ああ、ゼミとかね、対話プログラムとか参加者の皆さんで一緒にこう一度会して、食事会なのか飲み会なのかやるっていうののイメージで言うと、なんかそんな感じ、その、共有をするとか、まあ、もう、まあ、それはもう論外ですけど、そういうのはもちろんないですし。でもなんかこう、二次会行っちゃいますかって思う人とはなんか行ってね、またこう語りたいしね。どうなの？最近なんか、どういうこと考えてんのかと聞きたいしね。悩んでる人の悩み、いや、もうちょっと聞かせてくれよっていう、何悩んでんのっていう話もしたいしね。なんかね、いや、それこそ最近言ったじゃあ、なんか何、この古典面白かったよとか、いや、それこそもうさ、前空山はじめさんの古典行ってよかったっていう話をスタイフでちょっとしましたけどね、もう終わっちゃったと思うけど、なんかそういう話とかさ、いや、これよかったんだよみたいなのとか、飲み会したいですね。まあ、そうそう、思想工房ゼミはね、さっき言ったように全6回全部対面でやるんでね。まあ、毎回、そりゃね、なんか飲み会とかやったら疲れちゃうかもしれないけども。でもなんか、まあ少なくとも最終回はもう、僕は武蔵境の、カフェ境っていう、僕が、ミシルさんともよく一緒に行くカフェ兼、夜はなんかこう、何ビストロみたいな、なんかそういう美味しいご飯屋さんがあるんですけど、そこに行きたい。みんなで。で、終わったら、なんか、わかんない。チェーン店の居酒屋で飲みたい。それしたいですわ。打ち上げしたいですわ。いやね、あとね、ちょっとね、すみません、なんかもう、なんか勝手に盛り上がってるわ。いつかね、僕ね、カラオケとかも行きたい。カラオケはね、好きなんですけど、もう全然行ってないんですよ、もう。 もう何年行ってないだろうっていうぐらい。でもなんかちょっとカラオケ行きたさはある。そういうそういう場でカラオケ行くはちょっとおもろいかもしれないなとちょっと思ってます。そのね、あのゼミに入ってくれた人ととか。いやでもちょっと恥ずかしいけどね。いやでもさ、いや苦手な人もいると思うからね、それは安心してくださいよ。そんなさっき言ったけどね、いやいやいや行きましょうよとかそういうノリにはなんないからね。でもなんか いずれは2年後か3年後か分かんないですけど、ちょっと行きたい。あ、ともかさん、飲み会もカラオケもめっちゃ楽しそうですと。ねえ、ちょっといいですよね。ちょっとピーポーが来ましたんでちょっと離れますわ。カラオケはね、なんか逆にみたいな。何の逆かは分かんないけど、逆に今こそ行っちゃうみたいな。あら、あらららららら、うわうわうわ、ごめんなさい、ちょっと音うるさくてすみません、止めます。あ、すみません、通り過ぎました。あ、まいさんこんばんは、どうも。いや、なんかね、逆にはあるんですよ。逆に行っちゃいますかっていうね。いやでもやっぱ多分なんか好きなんだろうな、それはそれでね。それはそれでっていうのはさっきその大学の頃とかさ、まあなんかひどい、もうわちゃわちゃしたもう本当大学生のクソみたいな飲み会、店側からしたらもうなんだこいつらみたいな飲み会もね、まあ散々ありましたよ。もうでもなんかまあその本当ひどい、あ、また来たかなこれ、あ、曲がる、ちょっと曲がる、こっち来る、あ、来なかった。散々ひどい飲み会もあったけどね。でもひどい飲み会だけじゃないからね、なんかやっぱ思い返してみると、わーってみんなで楽しく騒いでカラオケして社会人になってもね、いやありだな、ちょっとすっごい恥ずかしいけどそこを突破して歌いたいな。うん、あ、細江遥さんこんばんは、どうも。今ですねカラオケ楽しいって話をしてました。カラオケ楽しいじゃない、カラオケをしようかなみたいな。ちょっと突破してやるのありだな。なんか好きなんだよな、何なんだろうな。まあそのやっぱね、一緒にいて楽しい人たちとだったから、まあ過去も楽しんだっていうことなんだろうなと思いますしね。逆にまあこの人とちょっと行きたくないなっていう時に飲み会カラオケっていうのはそれは楽しくない、まあまあ当たり前のことですけどね。でもなんかゼミのメンバーとかそういうねところに集まってくれた人たちと行くんだったら楽しいだろうしね。今なんか言おうと思ったんだよな。あ、そう思い出した、そうそう、その歌で思い出した、ウクレレレッスン対話会やります、決めました僕。まだ日程は決まってないですけど、ウクレレ初心者の方向けの、もっと弾けるようになりたいなって思ってるけど、でも一人でなんか練習してたらちょっと挫折しちゃいました、ちょっともう難しいですってなってる人たちきっといるでしょ、僕が教えますっていう、これをねやることにしました。ウクレレ歴でいうと2021年の9月頃に買ったので、もう間もなく丸5年になるのかな。だからまあ初心者の方に教えるっていうことはもう十分できるレベルになってますんで。で、そう、それもさ、ウクレレ、なんか伴奏できたらね、歌えるんですよ。楽しいの。一人で。 さっきも家で歌ってたんですよ。もうめちゃくちゃ楽しいんですよ。だからそれをやろうと思ってるんですけれど、なんで急に決めたかというとですね、この前武蔵野プレイスで対話屋さんの対話会やってる時にですね、僕はトイレ入ってね、トイレ入って、これは何て言えばいいの、おしっこしてたって、あ、用を足すって言えばいいのかそのオブラートに包む方あんまり出てこない問題がありましてね、まあいいや、おしっこしてたんですよ。そしたら武蔵野プレイスの職員さんで、よくしてもらってた方、講演会とかね、機材の関係のそういうのでいろいろやってくれてた方が、たまたまトイレ入ってきて、ああ、どうも、みたいになって。で、話してたら、ちょっと僕もう移動なんです、みたいな。移動ってかもう転職するんです、みたいな話になって、ああ、マジっすか、とかって言ってる流れで、なんか話が発展し、そのトイレの中で。ちなみにウクレレとかって、その、武蔵野プレイスのスペースで弾くってありですかって言ったら、あ、全然大丈夫ですっていう。え？マジで？って。というか、なんで今まで僕はそれを聞かなかったんだろうかと思ったぐらい、普通に あっさり、あ、全然いいですよってなって。え、ギターとかありですか？あ、ギターも全然大丈夫です。え、そのウクレレは音ちっちゃいからいいとかじゃなくて、ギターもいけんのってなって。え、じゃあできるじゃん、ウクレレ対話会。もう、対話会つけたらもう何でも OK みたいなことでもうウクレレ対話会言ってますけども。いけるじゃん。と思いましてね。で、たまたまその対話屋さん対話会に来てくれた方が言ってたのが、そうそう、もうウクレレ始めたけど、なんかこう練習そういうの続かなくてもうしまっちゃったみたいなこと言ってたかな。で、その弦を持つとき、弦を左手で押さえるときに指が痛いんですみたいな話をしてて、あ、それめっちゃわかるなと思って。でこの指が痛いっていうのも確かにこう慣れによって解消されるところはありつつ、力の入れ方ね、やっぱ肩に力が入ってとかになってくると、こう無駄な力が入っちゃうから、でそれどうやって抜けばいいのかとか、その辺をさ対話しながらやってったら楽しそうだなと思って。なんで左肩に力入っちゃうんだろうねとか、だからただ指の動き C コードこう F コードこうってただ教えて、はい弾いてみましょうじゃなくって、そのフォームが安定しないのなんでなんだろう、どこに力が入ってんだろう、それはどうしてなんだろうみたいなことやったら、なんかそれはなんかまあ僕だからこそできる場だなと思ってね。だからまあウクレレレッスン対話会でいいのかなっていう。で、まあ4時間あるんで、まあ1曲2曲弾きたい曲を弾けるようになるっていうところまで行けたらいいなと思って。ということで、ウクレレすで、にやってみたけど、挫折しましたという人や、ウクレレすでにやってみてちょっと弾けるようになってきたけど、これ以上どうしたら上手くなれるのかが分かんないけどもっと上手くなりたいという人や、もしくは、ウクレレレッスン対話会やるなら、じゃあそれを機に実は前からやろうと思っていたけど腰が重くてやってなかったけど、でもやってみようと、もうこれを機に買ってみようと思う人やがいたらですね、やりたいと思います。で、ちょっとこれ後日また改めて収録とか出そうと思いますけども、もしちょっと一旦現段階でウクレレレッスン対話会があるとしたら、ちょっと参加したいなと思う人いればちょっと公式 LINE まで連絡ください。で、大体人数が2人とか3人とか集まったら、その人たちと日程調整して、武蔵野プレイスの予約してみたいなことやろうかなみたいな、まあ、後日また収録はしますけど、今これ聞いてる方アーカイブでもちょっと参加したいかもという方いたら、ぜひ公式 LINE まで連絡ください。あ、細井遥さん、2月の対話会とても楽しかったです、ありがとうございます。そうそう、2月の対話屋さんの対話会があれが初回だったかな、あれが1回目で、で4月もやったのか、で5月やったのか、で次6月か、で6月14日が今2人埋まってて、あと残り1枠なんで、もし気になる方は概要欄から覗いてみてください。今ちょっとリアルタイムの方は送ります。ちなみに対話屋さんの対話会は2026年はこの6月14日で最後です。なぜかというと、もうあれをするから、あれ思想工房ゼミを7月からやるので、そっちに集中するので、 単発での対話会っていうのはもう今年はこれ最後になりますので、もし行きたいなという方はぜひお越しください。で、そうだ、ウクレレレッスン対話会をやろうと思いますんで、やっぱね、今日感動っていう話めちゃくちゃしましたけど、あのウクレレを、わかんない、好きな曲一曲ね弾けるようになって、それを歌えるようになるってめちゃくちゃ感動だと思う。これはだから、そのまだ見ぬ自分に会いに行った時の感動の質とはまた違うとは思うけれど、あ、弾けたっていう、この綺麗に音出せたとかって、なんか純粋な喜びなんですよ。そこにはね、一切の比較がないの。あの、その C から F、F から G7 に移って、こう一つメロディーが奏でられたっていう時のさ、喜びって、そこにね、あの、本当に比較がないんですよ。その、何、あの、これから改めてね、やろうと思ってる人たちね。だからその、わからない、C 弾けて、F 弾けて、G7 弾けたって、でもなった時に、まあでも、この世の中にはもっとたくさんのコードがあるし、それをまだまだ自分は弾けてないんだよな、みたいなことにはまあなんないよなっていう。まあなるっていうケースもまあゼロとは言えないけれど、でもやっぱね、初めてこう C、F、G7 が弾けた時の感動って僕はやっぱもう純粋な喜びでしたよ、それは。ピアノにしたってそうですけどね。なんかそういう何の比較もない、誰とも比較しない、ただ純粋に自分が弾けたっていう、この喜びをこう積み重ねるみたいなのがとっても僕は大事だなと思うんでね。前もスタイフで話しましたけどね、あの街を歩いてる時に、あのちっちゃい2、3歳ぐらいの女の子がね、お母さんに向かってね、その僕の前から歩いて、ちょうど僕の横ぐらいでさ、私ね、チョコレートが食べれるようになったんだよって言ってて、可愛いなと思ってね。でもそのさ、そのチョコレートが食べれるようになったって、もう一切の比較がないわけじゃない。そのもしさ、その、わかんない、比較が強かったら、あ、チョコレート食べれるようになったって思った瞬間に、いや、でも、チョコレート食べれる人ってこの世の中にいっぱいいるしなとか、まあ、3歳児、まあ確かにチョコレート食べれない3歳児もいるけど、食べれる3歳児もめっちゃいるしなとか、いや、なんなら私ピーマンとか人参とか嫌いだけど、ピーマンとか人参とか食べれる3歳児もめっちゃいるしなってなると、このチョコレート食べれるようになったっていう感情は、ま、抑圧しいとこって、ね、なるわけなんでね。でもその2、3歳の女の子が出していた感情のようなね、私ねってチョコレート食べれるようになったんだよっていうのがね、ウクレレでも体感できるんですよ。私ね、C から F に移って、そして G7 まで弾けるようになったの。C、F、G7 が弾ければ、結構大抵の曲歌えますよ。そこに A マイナーと、わかんない、G とかも入ってくれば、もっといけるよ。もっといける。いろんな曲が歌えるようになります。たったその4つぐらいのコードで、簡単な曲歌えますよ。その喜び半端ないからね、本当に。そういう喜び一緒に味わいましょう。感動しましょう。ということで、もし参加したい方、ウクレレ、ぜひ、あの、1万円以内とかで買えます。けど、まあ僕が買ったのは1万円ジャストぐらいかな。あんまし安すぎても、おもちゃみたいな感じになっちゃうと、3000とか4000ぐらいな、ちょっとおもちゃすぎると思うんで、あの、どうせ買うんだったら僕は、あの、1万円の買った方がいいと思う。あの、まあ、実際手元で撮ってみてね、あの、感じ方あると思うんで、実際その自分の感性に従ってほしいなとは思いますけれども、ちょっと3、4000のはね、ちょっとおもちゃすぎるんでね。いや、ちょっとこれを機に僕もいいウクレレ買っちゃおうかな。その、今使ってる1万円のはちょっともう手放して。買っちゃおうかな。なんか昔ね、10万、15万ぐらいするウクレレとか見に行ったんですよ。水道場、お茶の水か。弟と一緒にお茶の水、あの、あそこら辺楽器屋さんめちゃくちゃあるんで、いろいろ見に行ったんですよ。やっぱね、やっぱね、いいウクレレはよかった。もう、本当に。いいウクレレはよかったって、もう、そりゃそうだろうっていうことしか言ってないんですけど、もうよかったです。でも、あの、そうそう、あの、これから始める方、これから買う方は、まあ、1万円の買いはもう十分です。十分。あとはもう好きなデザインとか、あと大きさね。 あの、コンサートタイプとか、ソプラノじゃない、なんだっけ。あれなんだっけ、ソプラノタイプ、あれなんだっけ、なんでしたっけ、知ってる人います？あれ、コンサート、僕はコンサートタイプなんですけど、ソプラノタイプでいいんだっけな。なんだっけ、ちょっとちっちゃめなやつ。あ、マイさん、ウクレレ弾き語りできるようになった自分を想像するとめちゃくちゃワクワクします。そうなんです。だから僕今度、恥ずかしいですけど、スタイフでちょっと歌ってみようかなと思います。まずさ、でこんだけ言ってるやつがさ、ね、なんか歌って楽しそうに、ね、あの、してるとこがさ、こう見えてこないとさ、まあでも過去にもウクレレ弾いたり口笛吹いたりしてたから、まあ知ってくださってる方いるかなと思うんですけどね。ちょっと恥ずかしいなと思いつつ、ちょっと歌ってみようかなと思いましてね。楽しいですよ。特に僕はね、一人暮らしなんでね、あの、さっきも言いましたけど、日中とか結構大声で歌ってました。楽しかった。ちょっと気になるな、ウクレレ。ああ、でも合ってたか。ソプラノタイプ、コンサートタイプ、テナー、バリトンって4つあるみたいですね、主に。で、ソプラノが一番ちっちゃくて、コンサートがちょっと大きくて、テナーとかになってくるともうちょっと大きいと。で、バリトンになるとさらにでかいということで。なので、買うんだったら僕はソプラノかコンサートがいいんじゃないかなと思います。で、僕はなんでコンサートタイプにしたかっていうと、そもそも自分の体の大きさとの兼ね合いですね。ちょっとソプラノタイプだとちっちゃすぎたんで、コンサートタイプぐらいの方が体の馴染みが良かったので、まあ、なので、まあその、わかんない、小柄な方とかだったら、その手の大きさとかもあるんでね、だったらソプラノの方がいいかもしれないですね。まあでもこれも結局ね、その場やっぱ楽器屋さんに行って手に取ってみないとわかんないと思うんでね、まあ、とりあえず島村楽器、わかんない、他にもなんかそういう町の楽器屋さん行って、ウクレレ買いに来ました、はいって言えば店員さんが何とかしてくれるんで、で、多分私はソプラノかコンサートです、どうですかって言って、で、まあ1万円ぐらいの予算で来てます、どれですかって言えば、店員さんやってくれると思いますんで、本当 2,3 万とかは出さなくて全然大丈夫ですね。普通に1万ので綺麗な音出ます。まあけれどもね、だけどもだけどですよ、これも結局さ、僕はそう言うけど、やっぱ実際に楽器屋さん行ってみてね、 2,3 万の手に取ってみた時に、ああいい音ってこう感動したらさ、ぜひそれはね、もし予算が合えば 2,3 万のもの買うっていうのもめちゃくちゃありだと思うんでね、まあまずは行ってみるってことですね、やりたい人は。ちょっと僕もこれを機に買おうかなとちょっと思ってきました。ということで、もう2時間経つので最後にちょっとお知らせして終わりたいと思います。結構たくさんの方潜って聞いていただいてありがとうございます。まあ今日ちょっと話してきましたけど、ゼミ、思想工房ゼミの詳細というか、その正式なお知らせはですね、まあ多分今月中には出せると思う。6月末ぐらいまでには。で、7月の26日が初回ですので、まあ1ヶ月ぐらい前には出して、まあでもできればもうちょっと早くいいのかな。まあまあ、もうちょっとかかると思いますので、ちょっとスタイフチェックしておいてください。まあ公式 LINE とかでも言うかもしれないので、そちらも登録しておいてもらえると大変助かります。お知らせ出せるんでね。あとは、対話プログラムの体験はですね、直近お一人やりまして、また、今度、来週、体験の方やりまして、で、次の体験の募集はね、多分6月後半か、まあ、7月入ってからになるかなとは思いますけれども、まあ、どちらにしても対話プログラムで、まあ、1対1でしっかり自分と向き合って対話したいなと思う方は公式 LINE 登録してお待ちください。体験対話のお知らせや募集はこちらも間違いなく公式 LINE でやりますので、というのと、対話屋さんの対話会言いましたね。あと、ミシルとヒデの対話会がね、今度7月18かな。で、今4名まで来たのかな。だから、あと2枠空いておりますので、 こちらもチェックしてみてください。あとは、泉谷先生の出版20周年記念イベントが今年の10月18日にあります。で、こちらは東京広尾で開催するんですけれども、いつもの YouTube メンバーが前に出てちょっと喋る時間もあるみたいで、なので僕もちょっとこう前に出て喋る時間が少しあるっぽいです。で、あとは泉谷先生の、単独のトークセミナーがあり、最後は先生がピアノのリサイタルをして締めるという、楽しみでならないっすね。いや、僕はね、泉谷先生のこと師匠だと思っているわけですよ。さて師匠、いかほどでしょうかと、ぜひ聞かせてくださいやつをって思ってね。いやでもね、一回リハというかその会場と打ち合わせをした時に僕も一緒に行って、で先生がそこにあったピアノをねちょっとこう触ってみた、その弾いてみたんですけどね、よかった。あ、なるほどって、なんかその言葉にはならないけど、その先生の弾いてる姿とか、なんだろうな、音のね感じがねすっごい良かった。これはちょっと僕ははい、期待しちゃいますよこれ。勝手に、お師匠最高っていう未来が見えますし、見たいですねっていうぐらい、でも本当にその会場に行って先生がパラパラパラってちょっとご挨拶します、ピアノにねご挨拶しますみたいな感じでね、弾いてた。多分ね、動画ね前にストーリーに上げてたりしたんで、もしかしたら見てる人もいるかもしれないですけど、よかったなぁ。まああれで動画じゃ伝わんないとこもあるかもなぁ。よかったので、きっと当日もいい演奏が聴けるんじゃないかなと思います。普段ねあんまりそういうクラシック聴かないとか音楽そんなっていう方もぜひというかにこそ聴いてほしいしね、普段から聴く人ももちろんですけど、特に僕はさ、さっき言ったように泉谷先生にそういう音楽とか芸術の世界をこう見せてもらって開いてもらって、それでね実際自分もピアノ弾いたりとかそういうコンサート行ったりとかしてね、ちょっとずつそういう世界を知ってきてるわけですけども、でもとはいえさ、やっぱ知らないことの方がもうね何百倍もあるわけで、全然わかんないですよまだ。でもやっぱりそのわかんない中でも、でもとりあえず聞きに行ってみるっていう、なんかそれの先にしか本当にその今日話した感動っていうのはやっぱないよなと思って、でやっぱ僕も何度かいろんなねコンサートとか行ってみると、あいいなって思う瞬間もあれば、うわちょっとこれ正直みたいな、プロの方の演奏でね、もちろん僕はその詳しいところは分かんないけど、でも明らかに心に響いてくるものがもう全然ないなって、その人の弾き方、佇まい、音の感じとかね、そういうのもこうちょっとずつこう通ってるとね、もしかしたらこうかもみたいなのが見えてきたりして、でもやっぱこれはもうあれやこれや知識を入れるとかね、そういう前にもうまずは行ってみると、ウクレレも買ってみると、とりあえずで、やんなかったらやんないでいいの、1万円でウクレレ買いました、うん、なんかあんま面白くねえと、でもその面白くねえということが分かったという経験を積めたっていうのはね、僕はね1万円じゃ測れないぐらいの貴重な経験だなと思いますよ。それはじゃあ次また別のことやってみようってなるわけですからね。だからまあコンサートにしても、その音楽のそういう場にしてもね、とりあえずちょっと行ってみるっていう、知らないからこそっていうで、特に今回は別にそのクラシックコンサート会やりますとかじゃなくって、まあ、あくまで出版20周年記念イベントの最後の取りでやるだけなんで、あんまりこう構えず来てもらえたらなと思いますしね。いやでも会場があとめっちゃいい。ラサール F っていう東京広尾にあるところなんですけど、めちゃくちゃ良いです。はい。本当に、これは断言できる。めちゃくちゃいい。本当にめちゃくちゃ良かった。資生堂の会長の息子さんかな、その人がオーナーさんなのかな、そこの。良かった。めっちゃいい。本当に。ハードル上げすぎると、下回るかもなって今一瞬思ったんですけど、いや、下回らないですわ。本当に良かった。いや、うん、下、ちょっと言いすぎて心配になってきた。でも本当に良かったんで、 ぜひなんかその会場の空気感とかもね、だからあのちっちゃいんですよ、そのそう先に規模感言っとくと、まあ80名がマックス、あ多くても90人とかってさ、かな、だからその会場自体がめちゃめちゃでかいとかじゃないんで、そういう意味での迫力、うわでっけえこの会場みたいなのはないけど、でもねその場が持ってる空気感、住んでる感じというか、でねやっぱ何がいいかってピアノとの距離感が近くなるんですよ。やっぱでっけえホールだとさちょっと遠いじゃない、まあでもそこはねちゃんとこう響くように設計されてますけれど、でもそのラサール F はいい意味でこうこじんまりとしてるからピアノとの距離が近い、すごいいい、それも良かった、音の響き良い、空気感良い、もうなんていうの、本当にいい意味でちょっとこういつもの日常とは切り離された空間に入れると思いますんで、やっぱねあの外のビルはまあまあ普通のビルなんですけども、こうエレベーターのね上に3階か4階かチーンって開いて、この扉が開いた瞬間のね、おーみたいな、なんか銀座から移ってきたっておっしゃってたから、銀座から移ってきたから、なんか銀座の雰囲気とかそういうのもちょっとこう受け継いでますみたいな、会場もちょっとこう天井がアーチっぽくなってたりしてね、でねなんか照明ライトアップした時のピアノの感じとかもすっごい良かったんですよ。だからまああのただ普通のなんか何スペース借りて普通になんか講演会して終わりとか、まあ、ちょっとピアノそこに置いて弾くとかじゃなくて、そのもうその場所の体験としてねとってもいいので、もうこれはもうはい言い切れます、めちゃくちゃ良いので皆さん待ってます。であの当日はですね、僕もあと多分弟も一緒に受付の手伝いとか会場のなんか設営とかなんかいろいろやってますんでね、あのラジオ聞いてくださってる方、あの来ましたっていうのをちょっとあのもしあの来られる方いたらお声掛けいただけたら嬉しいですし、途中で休憩もちょっと挟むんでね、なんかそういう時間とかもし余裕があれば、当日ねちょっとどんな準備とか片付けとかあるか分かんないので、ちょっと僕も読めないとかありますけどね、もし余裕あればちょっとおしゃべりできたらなぁなんて思ったりしてます。いやそんなところで、ああもうあれだ、10時に炊けた米がもう1時間半もそのまんまでかき回してねえわ、米をすくいに行きますということで、潜って聞いていただいている皆さんもありがとうございました。またいろいろあの収録とか出しますので、ぜひ今後もあの聞いていただけたら嬉しいです。では以上です。バイバイ。おやすみなさーい。